昨日は光キッズの卒園式で8名のゆるみのお子さんたちが卒園されていかれました。入園された時には本当にあどけないお一人お一人でありましたが、今はすっかり成長し、誇らしげに胸を張って卒園なさって行かれました。毎日毎日保育の先生方の本当に心のこもった保育のお働き、お導きをいただかれて、本当に成長されて、そして本当に卒園なさって行かれましたが、でもやっぱり保育の先生方を通して唯一の生きる誠の神様がお一人お一人のお子さんたちの内なる成長、見えるところの成長を導いてくださったのだろうなと、本当にそんなふうに昨日実感させていただきました。で、先週の手術礼拝において、コリント人への手紙第1、2章の御言葉より御霊による啓示と題する礼拝説教を取り継がせていただきましたので、続いて今日は3章の御言葉に信仰の眼を向けさせていただきましょう。このコリント人への手紙第1、3章において、イエス・キリストの弟子パウロはコリント教会の現状を憂えて、具体的な問題に踏み込んで述べております。3章1節を見ますと、兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです、とパウロは述べています。その時より5年ほど前の紀元後50年頃、パウロは第2回伝道旅行の際、コリントの町に1年半ほど滞在して、コリント教会の開拓伝道に預からせていただきました。その時パウロは優れた言葉や優れた知恵、単なる言葉の雄弁を持って語るのではなく、十字架につけられたイエス・キリストの他には何も知らないことに決心し、十字架の言葉なるイエス・キリストの福音をまっすぐにコリントの人々に語っていきました。紀元後50年頃の開拓間もないその当時、コリント教会の兄弟姉妹たちは信仰に入って日も浅く、霊的には幼子の状態でしたから、パウロの語った御言葉もいわば分かりにくい、固い食物ではなく、信仰の初心者のために福音を分かりやすく語っていったわけですね。福音は単純だが、その意味は深く広いと言われますが、その当時パウロが語った言葉は、福音宣教の福音の基本である神、罪、救い、信仰の内容であったかと推測できます。イエス・キリストを信じて救われ、信仰に入っても、まだまだコリント教会の兄弟姉妹たちは、この3章1節に言われていますように、肉に属する人であり、キリストにある幼子だったのであり、その状態はパウロの宣教から5年ぐらい経った今でも変わっていないではないかと、パウロはここで嘆いているようですね。この3章1節に言われている肉に属する人とは、主なる神イエス様に信頼して御言葉と祈りのうちに自分の生き方や考えを決めていくのではなく、その人自身の生まれながらのものの感じ方や考えによって行動する人であり、人間的な力や 否定的な感情に支配されてしまいがちな人のことですね。考えてみますと、かつてのコリント教会開拓の時に、人々が肉に属する人やキリストにある幼子だったとしても、それはそれとして別におかしいことではありません。それは当然のことです。しかし問題は、それから5年ほど経っているその時に至っても、この3章2節で言われていますように、硬い食物を食べる力がないという未熟な未成熟な状態のことが問われているようですね。ですからここにはクリスチャン一人一人は、クリスチャン一人一人は成長し続けなければならないという暗黙の前提がここに示されているのではないでしょうか。主イエス・キリスト様にあって新しく生まれた幼子は育って成長し自立していかない、それはおかしいではないかと行間に述べられているような感がしてなりません。ではクリスチャンの成長はどのようにして導かれていくのでありましょうか。やはりパウロの書き記したピリピ人への手紙1章6節において、パウロはこのように述べています。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると、ピリピ人への手紙1章6節に約束されています。主なる神イエス様は、救いに預からせていただいた私たちが主イエスキリスト様の似姿に変えられて成熟したものとなり、完成に至ることを願っておられます。そのために神様は日ごとのさまざまな人生の局面において、私たちをご自身のしもべとしてふさわしく作り変えるために、日々お手伝いくださり訓練を施してくださるというのです。ですから私たち一人一人に求められるのは、まことのブドウの木であられるイエス・キリスト様にしっかりととどまり、神様から受ける試練を意味ある大切な訓練と思って忍耐し、教えられやすい柔軟な心で信仰を持って主なる神イエス様にお従いさせていただくことですね。その時ゆっくりゆっくり時間をかけて、主なる神様が私たちの内なる信仰の成長を導いてくださる、そういうことですよね。ところが紀元後55年頃のその当時のコリント教会の人々は、信仰の初歩のところにおいてつまずいてしまっており、一人の人をあがめ他の人を見下げて高ぶり、不信仰に逆戻りし、仲間と争いを起こして世の法廷に訴え出るような始末でありました。このコリント人への手紙第1:3-3を見ますと、あなた方はまだ肉の人だからです、あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人でありただの人として歩んでいることにならないでしょうか。ある人は私はパウロにつくと言い、別の人は私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんかとパウロは厳しく叱責しています。そのようにコリント教会の兄弟姉妹たちは妬みや争いごとに飲み込まれ、おのおのが自分本位に、私はパウロにつく、私はアポロにと人間的な好みを表して高ぶり反目し合っているというのです。そうした混乱状況というのは、それまでのコリント市民として持っていたギリシャ文化やギリシャの宗教の体質を捨てきれず、多分に多神教的な異教的な考え方と生活習慣に逆戻りしていた結果でありました。そのような状態にあることこそ、パウロによれば、あなた方はただの人であり肉に属していることの証拠だというのです。 そしてコリント教会がパウロ派とアポロ派との紛争状態にあるというのですが、この3章5節以降においてパウロは同じ伝道者としての自らとアポロとの正しい位置づけをここに語っています。3章5節を見ますと、アポロとは何なのでしょう、パウロとは何なのでしょう、あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物ですとパウロは述べています。パウロはここにおいて、アポロとは何なのでしょう、パウロとは何なのでしょうと問いかけた後、この5節の後半で、私パウロもアポロもあなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのですと、その働きについて触れています。パウロは自らの立場を奉仕者、しもべ、使い人であると言っています。奉仕者とはディアコノス、しもべ、給仕であって主人ではありません。英語でも牧師や教育者のことをミニスター、使い人というと言われている通りですね。コリント教会の兄弟姉妹たちはパウロやアポロの働きを通して信仰に入りましたが、だからといってパウロやアポロを信じたのではありません。主なる神イエス・キリスト様の御心に従ってパウロが植え、アポロが水を注いだのでした。この3章6節で言われている植えるとか水を注ぐという比喩は、3章9節で言われているところのコリント教会を神の畑であると見立てた比喩、例えですね。その場合パウロの働きは植えた働きだったとここに言われています。つまり開拓伝道をしたということで、それこそパウロの働きの根本原則でありました。パウロは自らの働きの基本をローマ人への手紙15章20節でこう述べています。このように他の人が据えた土台の上に立てないように、キリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切に求めているのですと、パウロはそのようにローマ人への手紙15章20節において触れています。パウロがそのように述べていますように、パウロの福音宣教の姿勢はまだ誰も福音を述べ伝えたことのない未伝の場所に行って福音宣教を行う開拓伝道にありました。それに対してアポロは水を注いだ、すなわち後任の伝道牧会者として福音宣教の働きを継承させていただいたのでしたね。ですからパウロは誰よりも最初にコリントの町に行って訪れて、コリント教会の初期の教会形成、福音宣教に当たらせていただきました。その後にコリントに寄ってきて、恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた人がアポロでした。アポロはエジプトのアレクサンドリアの出身で、ユダヤ人の家庭で生まれ育ちました。アポロは旧約聖書の御言葉に通じており、主の道の教えを受けて霊に燃え、イエス様のことを正確に語り教えることのできる人でした。彼は 持ち前の雄弁さで多くの人々の心を魅了しました。そのようにパウロもアポロもその働き方においては少しの違いがありましたが、どちらも神の畑を育てる奉仕者でありしもべであり使い人とやるという点では共通してますね。このコリントビテの手紙第一三章八節において、植えるものと水を注ぐものとは一つとなって働くと言われていますが、どちらも主なる神様の奉仕者しもべ使い人としてその働きの上では互いに協調関係にあり同労者なのですね。パウロの後にコリント教会にやってきたのがアポロでしたので、時間的には前と後に少し時間的な違いはありますが、同じ目的で一つのチームとして働かせていただいたわけですね。そのようにパウロもアポロも主の奉仕者しもべ使い人であり、働きにおいて違いはあっても互いに愛補い合う関係であるという点で、9節前半に記されていますように、私たちは神のために働く同労者であるというのです。つまり主なる神様こそ、唯一の生ける誠の神様こそパウロとアポロにとっての主人であり、主なる神様こそパウロとアポロにとっての主人であり、二人の分担作業が組み合わされて神様のために役立つものとなるというのです。大切なのは成長させてくださる神様なのだとここに言われています。御言葉を取り継がせていただく伝道牧会者たちはいわば分業制なのですが、全体をまとめて終わりの日の完成にまで導いてくださるのは主なる神様の御業なのだとここに言われています。しかも植えるとか水を注ぐという働きは外から手を貸す仕事なのですが、成長させるというのは内なる生命力による御業であり、神様ご自身が命を与えこれを芽生えさせ支えて伸ばし成長してくださるとここに言われていますね。ところでそれから2000年ほど経過した今、この21世紀初頭の今、私たち一人一人はこの北新潟に建てられた北新潟キリスト教会の私立の高度礼拝に導かれています。当教会の歩みを振り返ってみますと、1957年1月にマクダニエル・ウッス両宣教師を通して松浜の土地が購入されました。1959年近くの三軒家で天幕集会を行い、5名の青年が初音となりました。1963年5月松浜の高台にかまぼこ型の教会堂が建造されました。下川智也氏が初代牧師として1967年4月から1969年11月まで就任されました。1970年3月から1978年3月本間進氏が牧師就任、かまぼこ型の教会堂が1973年8月落雷により焼失、1974年6月主の憐れみのうちに松浜キリスト教会の旧街道が建造されました。1977年太陽浜霊園に教会墓地を購入、1978年4月から1988年3月池田隼人氏が牧会伝道の働きに当たられました。1984年11月新たに新街道が建造されるに至りました。1985年4月賛美園が開設され、 2010年3月までの25年間に卒園児数は402名に及びました。その間、1988年4月から1994年3月、西澤博美氏が牧師として就任されました。1991年5月から新土地購入のための積立献金が開始されました。1994年4月から2000年3月、喜瀬秀幸氏が牧師として奉職されました。2000年4月から2012年3月まで、小渕千早氏が牧師として就任されました。2008年3月、教会総会で移転用地の選定と予算等について決議され、その年の6月に土地家屋売買契約締結、2008年9月に松山三丁目から現在地太陽浜に移転し、新土地の民家を教会堂として建造いたしました。2009年10月18日、移転建造伝道50年賛美園閉園報告記念礼拝をお捧げしました。2010年4月に教会名を松山キリスト教会から北新潟キリスト教会に改称しました。2012年4月から2014年3月、池田則夫氏が牧師として就任されました。2013年12月の臨時教会総会でチャペル建設の議案を審議し承認議決しました。2014年4月より原山康信が牧師として就任しました。2014年7月21日月曜日祝日に新街道剣道式が、大人の方々120名ほどのご出席のもとに導かれ、従来の既存棟は集会室として用いられています。2017年は新たに駐車場舗装が導かれ、そのために借り入れた新潟山形選挙区ファンド返済が2019年11月をもって完了しました。2019年10月14日月曜日祝日には、歴代の牧師たちと選挙区諸教会からの出席者を迎えて、伝道60周年記念礼拝感謝会が、大人70人余りの出席者をもって、その記念礼拝感謝会を捧げし、伝道60周年記念誌を発行しました。それによって、主の御体なる松浜キリスト教会、北新潟キリスト教会が長年の宣教の戦いを通し、風雪に耐えて立て上げられてきた道のりを垣間見たような感がありました。2021年3月から教会トイレ増設工事が始まり、5月に完成しました。公費として新潟山形選挙区ファンドから200万円を借り入れ、2022年4月をもって返済を完了しました。2023年5月から教会牧師室のリフォーム工事を行いました。教会の皆様から指定献金を捧げていただき、既存棟修繕積立やバザー収益、教会一般会計からも拠出して、計163万550円を業者さんにお支払いさせていただきました。皆様の尊いお祈りとご献金に心から感謝を申し上げ、主の神イエス様がそのことを良しとしていてくださることと信じております。これまでの65年間にわたる多くの信仰者たちの熱い祈りと捧げ物、忠実なご奉仕と礼拝、粘り強い福音の証の継続のもとに、現在の私たちの教会生活が導かれているわけですね。そしてお一人一人の尊いご奉仕と礼拝、福音の証の技をまとめて終わりの日の完成にまで導いてくださるのは、父子聖霊なる三位一体の 主なる神様ご自身であられます。私たちは主なる神様のしもべであり使い人に他なりません。私たちが住んでいるこの新潟は春夏は暖かくて過ごしやすいのですが、晩秋から冬になりますと激しい風と雨、雪の日々が続き、 波も高くなりますね。かつて私はかつての8年間でこの佐渡海峡をフェリーで何十往復したでしょうかね。時に波が高い時がありました。そうした厳しい環境の中で65年間も産まず絶えまず主日礼拝が継続され、その都度神様の畑が耕され、水を注がれ、救われる魂が次々と起こされ、信仰の継承が導かれてきたのは、多少の雨風ではひるまない皆さんの忍耐強い信仰の姿勢と主なる神様の限りない憐れみとご真実の賜物と言えましょう。北新潟キリスト教会はゼ・エヴァンジェリカル・アライアンス・ミッションティームの宣教師たちによる開拓期、そして日本人牧師による教会形成期と成長期を経て、2019年に宣教60周年を迎えました。そしてこれからは言うならば第二次教会形成期に入っていくのではないでしょうか。それはある意味で今まで以上に福音宣教の困難な終末の時代における教会形成であるかもしれません。私たちはそのような中で第二次教会形成期を迎えに行くにあたって、教会が本当に神の畑である一人一人がより成熟したクリスチャンとさせていただき、ひいては教会がキリストの御丈にまで成長し成熟させていただくことを願い、切に祈り求めていきたいなと思います。イエス・キリストの御体である皆さんお一人お一人が、内に属する肉に属する人から内なる御霊なるご聖霊に導かれつつ、徐々に徐々にスローリー&ステッディリーですよ、徐々に徐々に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の実を結ぶ御霊の人とお互いに作り変えさせていただきたい、神様によって作り変えさせていただきたいですね。そのような成熟した一人一人によって互いにしっかりと結ばれ、キリストの御丈にまで成長した主の御体なる教会、キリストの花嫁とならせていただきたいなと、共に祈り求めていきたいです。最後に一言だけちょっと、ヨハネの福音書15章をご覧いただけますでしょうか。ヨハネの福音書15章、神の畑に植えられているブドウの木、その枝のところですね。15章1節から少しく読ませていただきます。ヨハネの福音書15章、新約聖書の215ページです。15章1節よろしいでしょうか。はい、ヨハネの福音書15章1節ですね。はい、よろしいでしょうか。ちょっとお待ちくださいね。はい、ヨハネの福音書15章1節。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。 枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです、とイエス様は仰せられた後、次の6節において、私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいますと、そのようにイエス様は恵みとともに厳しい側面にも触れておられるわけですね。そして飛んで9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛にとどまりなさい、私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ちあふれるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。12節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです、とイエス様は明日十字架につけられ苦しみをお受けになられることを重々ご承知の上で、なおその最後の晩餐の席上、万感の思いを込めて11人の弟子たちに、シモン・ペテロたちに語りかけておられるわけですよね。私にとどまりなさい、そして私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の愛の戒めです、とはっきりと明言なさっておられるわけですね。滅びに至る生涯ではなくて、本当に誠のブドウの木でられるイエス様にしっかりとどまり続けて、愛、喜び、平安なる御霊様の身を豊かにたわに結ばせていただく人生、そしてイエス様に愛されている、その恵みのゆえに互いに愛し合う、そのようなクリスチャン人生を共に共有させていただけたらなと心から願っております。祈ります。恵み深い天の父なる御神様、コリント第一三章の御言葉と、このヨハネの福音書15章前半の御言葉よりお勧めをさせていただきました。様々な状況に置かれておられるお一人お一人が、なおイエス・キリスト様にとどまり続け、互いに愛し合っていく、そのような生涯を選び取らせていただけますように、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。